皆さんおはようございます。聖書をお持ちの方は今日のテキストであるガラテヤの6章の1節から2節をお開きください。今日私たちが特に見ていきたいのはガラテヤの6章の1節から2節です。ただ皆さんにこの6章の1節から2節が書かれたその文脈を理解していただくために、一度16節に戻っていただいて、ガラティアの5章の16節からお読みします。ガラティアの5章の16節からです。パウロはこう言ってます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと。さて、皆さん少し思い出してください。前々回、また前回と、私たちは互いに愛し合うこと、また互いに許し合うことについて共に学びました。まず私たちは互いのことを愛し合うものにならなければいけないと。相手がどうであれ、状況がどうであれ、私たちというのは自ら率先して犠牲を伴った愛でもって互いを愛することが大切なんだということを私たちはまず見たわけです。そして互いに愛し合うだけではなく、私たちというのは互いに許し合うものでなければならないということも見ました。たとえ相手が自分のことを傷つけても、自分に対して罪を犯したとしても、たとえその罪が、その傷つけること行為がすごく大きなものであったとしても、いつまでもその相手に対して苦い思い、怒りや失望と悲しみや復讐心、そういったものを持ってはいけないんだということを見たわけです。私たちの聖書の教える許し、それは無条件で、そして相手に対して抱く負の感情というものを抱き続けないということを私たちは見たわけです。私たちというのは、どんなことをされたとしても、自分から、心から許すという、その許しを私たちから提供しなければいけないんだと、その大切さについて、その責任について私たちは見たわけです。確かに私たちにとって、互いに愛し合うことも互いに許し合うことも実践することが困難なことのように、私たちには思えたわけです。しかし、私たちの主イエス・キリストが、私たちがまだ罪人であったときに、私たちがまだ主の敵であったときに、神に逆らって歩むそのような愚か者であったときに、永遠の罰を受けて当然の私たちが、私たちのそのような存在、そのような状態のときに、主は喜んで、私たちを愛し、無条件でもって、すべての罪過を許してくださったわけです。 私たちが主の十字架を見るときに、そこに私たちが見ることができるもの、それは主ご自身が自ら率先して犠牲を伴った愛でもって私たちを愛してくださったってこと。私たちが繰り返し繰り返し主を怒らせ、主を失望させるようなことをしている、そんな状況にあっても、主は私たちのことを無条件で愛してくださった。ですから確かに私たちの目にとって互いに愛し合うことも互いに許し合うことも難しいように思うわけですけれども、私たちがこのことを実践するにあたって、私たちはただひたすらイエス・キリストのその素晴らしい愛と、その素晴らしい許しを覚え続けることが大切なんだということを私たちは学んだわけです。私たち兄弟姉妹、ここにいる私たちの兄弟姉妹が共にキリストの体として、この教会の中にあって神の家族として生きていくのであれば、互いに愛し合うことも互いに許し合うことも必要不可欠なものなんだということを私たちは見たわけです。さて、今朝皆さんと一緒に考えたいことは、互いに正し合うということです。互いに正し合うと、別の言葉で言うならば、兄弟姉妹が罪を犯した場合、兄弟姉妹が正しい道から逸れていることに気づいたなら、その人のところに行って罪を指摘し、そして間違った道から正しい道へ戻るようにと、その手助けをする、そのことが必要なんだということを私たちはこれから見ていくわけです。互いに正し合うと。でもおそらく今皆さん、この互いに正し合うということを聞いてどう思われたでしょう。いろんな人がいろんなことを思ったと思いますけれども、おそらくこんな考えが頭に浮かばなかったでしょうか。互いに愛し合うことも互いに許し合うことも、それは私たちにとって非常に難しいけれども、互いに正し合うことはそれこそ難しいものはないって、最もそれは困難なことだって。そしてある人はこう考えるかもしれません。お互いの罪を指摘し合うこと、お互いの罪を責め合うこと、それは相手の人を傷つけることにつながるから、じゃあそんなことはしないでおこうと、そんなことは実践しないでいいだろうって、そんなことを私たちは考えたりしないでしょうか。少し皆さん考えてみてください。そもそもなぜ私たちは互いに正し合うということを、私たちが互いの罪を戒め合うということを聞いたら、すぐに難しいとか、それは自分にはできないことだと、そのように感じてしまうのでしょう。どうしてだと皆さん思いますか？もちろんいくつかの理由があると思います。例えばある人は、確かにあの人に罪があることは認めるけれども、でもその罪が自分にもあるから、そんな相手の人に偉そうに言うことは私はできないって。もしくはある人のその罪を責めたことによって、その人が自分のことも責めてくるような、そんなことの、そんな状況に陥りたくないって思うかもしれません。またある人は、いやいやと、クリスチャンというものは互いに愛し合うべきで、人を裁くものではありませんって、そのように考える人もおそらくいるでしょう。ある人は人の罪を指摘することに対して居心地が悪いって、得意で、その、責めることは私は得意ではありませんと思うかもしれませんし、ある人は、まあ、 結局のところ私と神様のその関係が良ければ問題ないのであって、別に互いのことは置いといたらいいでしょうって、自分が神の前に正しい生活をしてさえすいれば他の人のことは関係ないでしょうって。またもっと深く考えると、私たちは兄弟姉妹の罪を指摘することによってその人を傷つけてしまうんじゃないかって、その人が自分から離れていったらしまったらどうしようって、いや私たちはこの教会にあって友人を失いたくないって、罪を指摘することによってこれまで築いてきたその関係が壊れてしまうんじゃないかって、そう思うかもしれません。また私たちがよく言うのは、互いに互いの触れられたくないところ、そんな部分を責めるのは私たちの文化にはありませんって。私たちの日本人の文化はそんなことはしませんって、そう考えるかもしれません。そしてそもそも聖書的に正しく正し合うということをもしかしたら知らないかもしれません。さまざまな理由が皆さんの頭の中にも浮かんだと思います。でも皆さんに覚えていただきたいこと、もし今さっき挙げたその理由の中に皆さんが当てはまるのであれば、互いに正し合うことができないと考えてしまっているのであれば、そんな人にまず2つのことをメッセージを始めるにあたって覚えてほしいわけです。2つのことですけれども、まず互いの罪を正し合うということは、互いを愛し合うこと、互いを許し合うこと、その命令と同じように神から私たちは互いを正し合わなければいけないと、そのような命令を私たちは受けているんだということです。神から私たちは互いに正し合うその責任を一人一人に与えられているんだということです。そしてもう一つ覚えてほしいのは、私たちがクリスチャンの家族として本当に心から愛し合って一致を保って神が喜ばれることをしようって、神に喜ばれる礼拝を捧げようと、そのように私たちが願って歩んでいくのであれば、この互いに正し合うということは大切であり必要不可欠なものです。で、どうしてかって、どうして互いに正し合うことが必要不可欠なのかって、答えは簡単です。私たちがみんな救われた後も罪人だからです。私たちは救われた後も変わらず罪を犯してしまうわけです。確かに私たちはキリストによって救われた私たちというのは神が喜ばれることをしたいって、キリストにより似たものになりたいって、そのために私たちは祈ったり、私たちはそのために御言葉を学んだり、私たちはいろいろなところで使えたり、そんなことを喜んで私たちはしようとするわけです。私たちは神を、そして人を心から愛していきたいと、そのような思いを得て私たちは勤め励もうとするようになったわけです。でも私たちは、ここにいる全員に当てはまることですけれども、私たちは多くの場合失敗を経験するわけです。私たちは神に対してだけではなく、私たちはお互いに対して、兄弟姉妹に対して私たちは罪を犯してしまうわけです。そんな経験私たち一人一人あると思います。そしてその犯したその罪の結果というものが非常に大きなことを招いた、そのようなことを経験した方もこの中にはおられると思います。罪というものはほっといていい問題ではないわけです。そして残念なニュースは、私たちがこの地上を生きている間、キリストが私たちを迎えに来てくださるその間、それまでの間、 私たちが死ぬまでの間、私たちがこの地上で生きている間は、私たちはいつまで経っても罪人だということです。そしてこの罪という問題は、どうあがいても私たちにはまとわりつく、そのような問題なわけです。だから私たちがたとえ、いや、こんな理由があって、こんな理由があってって、どんな理由をたとえ持ってきたとしても、もし私たちがこの罪の問題を正しく対応しないのであれば、私たちがキリストの体としてみんなで一致してやっていこうとするときにあって、それはそのことができなくなってしまうわけです。私たちがキリストにあって、キリストの体として兄弟姉妹を本当に愛し合って、本当に使い合って生きていこうとするならば、私たちが互いを許し合うのと同じほど、私たちは互いに正し合うことが必要なんだって。じゃあ実際、聖書が私たちに教える互いを正し合うというのは一体どういうものでしょうか。一体私たちはどうすればこの互いを正し合うということにおいて成長することができるのでしょう。そのことを今日は私たちはこのテキストから学んでいきたいわけです。そしてどうかこの御言葉によく心、よく耳を止めてください。私たちが神をより愛して、私たちが互いをもっともっと使い合って神に喜ばれるものとして成長していこうとするならば、この互いを正し合うということは必要不可欠だと。ですからどうかこの御言葉が私たちがこのことにおいて成長するその助けとなることを心から祈っています。さてもう一度一節を見てください。まず内容を見ていく前に少し皆さんに覚えてほしいことがあります。まず一節ですけれども、一節はこんな言葉で始まっています。兄弟たちよと。まずパウロはここで兄弟たちに向かってこの言葉を語りかけたということです。で、皆さん少しガラテヤ書の流れを先ほど読みましたけど思い返してほしいわけですけれども、この6章が書かれる以前にあって、この前にあって、パウロは5章の中でガラテヤのクリスチャンたちに対して御霊によって歩むことを求めました。御霊によって歩んでいきなさいと、そのことの命令を与えたわけです。で、かつて肉の欲望を満たして、自分の肉に従うこと、自分がやりたいことだけを喜びとして求めてやっていたそのガラティアの人々に対して、キリストによって救われて、新しい命を与えられ、新しい願いを与えられたそのクリスチャンは、御霊によって歩み続けなければいけないと、そのことを対比して人々に教えたわけです。ここで私たちが見ることができたように、22節、23節に書かれていたように、救われたもの、それは神から御霊の実というものが与えられたわけです。御霊の実って、御霊の実というものは、愛であり、喜びであり、平安であり、寛容であり、親切であり、善意であり、誠実であり、柔和であり、自制だったわけです。かつてのその古い生き方を捨てて新しいものとして生きていくために救われたものというものが与えられたその御霊によって御霊に満たされて御霊によって生きていきなさいとこの御霊の実というものを自分の生活にあって明らかにしていきなさいとそのようにパウロはこの人たちに命じたわけですそうやって生きていきなさいとパウロは5章の中で命じた後に、でも御霊によって生きていくということがどういうことなのかと、具体的にこういうことですよということをパウロは6章の中から言い始めたわけです。こうやって生きていきなさいと、こういう御霊に満たされて御霊によって生きていきなさいと、でもそれがどういうことなのかわからないでしょ。だから 6章の中でこれからそれがどういうことなのか、あなた方に教えましょうということで6章の1節から1節が書き始められているわけです。で、ここで皆さんに覚えていただきたいこと、それはパウロがクリスチャンに対して 語ったということです。ですからここにおられるクリスチャンの皆さん、イエス・キリストを信じて、その救い主として信じ、そして主人として従っている皆さん、ここに書かれていることは私たち一人一人全員に当てはまることだと。ここに書かれている原理というものは決して変わることがないということを私たちはまず覚えなければいけないわけです。パウロは私たちに対しても同じように語っていると。じゃあどういうことを語っているかと、互いに愛し合うということ、それは二つの要素から成り立っていることを私たちはこれからこの一節二節の中から見ることができるわけです。パウロが私たちに教える互いに正し合うということが一体どういうことなのかということを、私たちは二つの要素からそれぞれ一節二節の中で見ることができるわけです。まず互いに正し合うことの二つの要素の一つ目ですけれども、一つ目は、正し合うとは兄弟の罪を御霊の人が柔和な心で正しい状態へと戻すことです。兄弟の罪を御霊の人が柔和な心で正しい状態へと戻すことだと。まず正し合うことの一つ目の要素、それは兄弟の罪を御霊の人が柔和な心で正しい状態に戻すことだと。で、このことの要素、この要素に関して私たちは5つの大切な言葉を私たちは一節の中で見ることができるわけです。この要素に関して5つの重要な言葉が一節の中に見ることができるわけです。ですからもう一度よく一節を見てください。一節を私たちが見るときに、まずこんな言葉が兄弟たちように続いていました。もし誰かが過ちに陥ったならって、ここで過ちに陥るという言葉が使われていますけれども、残念ながら日本語の聖書ではここの部分を正しく詳しく表されていませんけれども、注意していただきたいのは、過ちという言葉の前には様々なとかどんなという言葉が本来含まれているということです。どういうことかって、ここでもし誰かが過ちに陥ったならというのは、もし誰かが様々な、いやまたどんな過ちに陥ったらって、陥ってもって。また続いて、ここで過ちと、そのようにして訳されている言葉ですけれども、過ちというものは聖書の中にあって、いろいろな箇所で罪とか罪かというふうに訳されている言葉が、ここで用いられているわけです。ですからどういうことかというと、もし誰かが、いろんな罪に陥ったならばって。そして最後に、陥るという言葉ですけれども、陥るというのは、ある時突然、予期せぬ時に罠に捕まってしまうという、そんな様子を、そのようなイメージを表す言葉がここで使われているわけです。突然、予期せぬ時に罠にかかってしまうって。ですからここの言葉をまとめるとこういうことです。パウロは、もし兄弟たちの誰かが罪を犯したのであれば、それがたとえどんなものであっても、その兄弟を正す必要があるんだって。もし誰かがどんな罪に陥っても、その兄弟を正す必要があるんだということを、まず私たちは一つとして見ることができるわけです。どんな罪でも、私たちはそれを正す必要があると。二つ目ですけれども、二つ目は、御霊の人であるあなた方と、そのように続いています。御霊の人であるあなた方はと、その続きに書かれているわけです。で、この御霊の人が一体誰を表すのかと、そう思われるかもしれませんけれども、これはさっきも見たように5章の中に記されている御霊に満たされて生きている人のことを表すわけです。御霊に満たされて生きている人のことを表すと。 じゃあその御霊の人って一体どういう人かって、具体的に言えば御霊の人っていうものは心がいつも神への思いで支配されている、そのような人です。神に対する思いで心が満たされているわけです。いつでも神に対する思いがある、そんな人のことを御霊の人というわけです。またそれだけでなく、いつでも御霊に導かれていく中にあって、いつでも神様の喜ばれることをしていきたいって、いつでも神様が求めておられること、いつでも神様を喜ばせることを優先してやろうとする、そのような人が御霊の人だって。そして最後に三つ目に、御霊の人というものは生き方の中にあって、その人が主を喜ばせることに心を満たしているがゆえに、いつでも主の喜ばれることをしようとするがゆえに、さっき見た御霊の実というものが、その生き方に、その生き方の歩みに明らかになってくるわけです。御霊の実が明らかになるって。ですから、心がいつでも神様に対する思いで満ち溢れている人、いつでも神様の喜ばれる、神様の御心を求めて、神が求めていることを成し遂げたいと、神様に喜ばれるものになっていきたいって、イエス・キリストに似たものに日々変わっていきたいって、そのように願い続けていくのであれば、必然的にその人の生き方の中には御霊の実が溢れるようになってくるって、御霊の実が溢れるようになるって。そしてこんな御霊の人というものは、人には兄弟姉妹が罪を犯したときに、それを正すという責任があるんだということを、まずパウロが言うわけです。で、ここで間違ってほしくないことは、御霊の人というもの、人というのは、決して罪を犯さないわけではありません。私たちも知っている通り、この世の中にあって罪を犯さない人はいないわけです。そんな完璧な人はいないわけです。第一ヨハネの一章の十節ですけれども、そこの中にこう書かれています。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありませんって。ですから私たちがどれほど喜ばれることをしようと思っていても、私たちは失敗をしてしまうって、私たちは罪を犯してしまうって。でも御霊の人っていうのは、確かに罪を犯すけれども、でも、いつでも御言葉に聞き従って、いつでも神の喜ばれることを望んでやっていきたいって。だから神に許しを求めるわけです。罪を犯しても神に悔い改めて、神に喜ばれることをいつでもしていきたいと、そのように望むものなわけです。いつでも信仰において成熟していきたいって、そういうふうに御霊の人は思うわけです。少し自分に問いかけてみてください。私はこのような御霊の人でしょうか。私たちはいつでも御心を求めて、御言葉にいつでも聞き従っていきたいって、そしていつでもこの御霊の実を自分たちの歩みの中に実らせている、そのような人でしょうか。キリストを信じた者、キリストによって救われた者というものは、聖書が約束している通り、救われた者には必ず聖霊が神から与えられるわけです。その与えられた聖霊によって、私たちは確かに聖霊が与えられるわけですけれども、それぞれの歩み方、それぞれの成熟度というものは人それぞれ違います。ある人にとっては、ある人はゆっくりゆっくり成長していく人もいれば、ある人はパッと、成長する人もいるわけです。そのようにして違いはあれども、成熟度に対して違いはあれども、私たちの御霊の人の願いというものは、いつでも日々神様に喜ばれるものになっていきたいって、キリストに似たものに変わっていきたいと、そういうふうに思って、そのように実際に歩むわけです。 私たちはそのような人でしょうか。信仰の成熟度には差はあります。しかしここで見ることができるのは、そのような救われているもの、御霊が与えられているもの、そのものというものは、兄弟姉妹が罪を犯したときに、その罪を正すというその責任があるんだと。三つ目ですけれども、次に移っていただいて、三つ目にその続きに、今度は柔和な心でという言葉が続いています。柔和な心でって、今まで見てきたように、私たちはどんな罪であったとしても、兄弟が罪を犯したのであれば、その罪を正すという責任があるわけです。しかし同時に、私たちが覚えなければいけないのは、この互いに正し合うというのは、どんな態度でやってもいいということではありません。私たちは柔和な心でもってそれをすることが求められているわけです。この柔和という言葉ですけれども、私たちがさっきに見た御霊の実のリストの中の一つでも挙げられています。柔和って、柔和というのは謙遜であることです。柔和というのはうぬぼれたりしないということです。柔和というのは減り下ることです。柔和というのは親切に丁寧に、いつでも思いやり深いということです。柔和な心で私たちは互いを正し合わなければいけないと。私たちの模範であるイエス・キリストは、このような柔和な心を示されたことを私たちは見ることができます。マタイの21章の5節の中に、マタイの21章の5節の中にイエスのことをこう形容されています。マタイの21の5ですけれども、見よ、あなたの王がはあなたのところに来られる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗ってって。本来王であるイエス・キリスト、本来ロバなんかに乗るそのような必要もない、そのようなイエス・キリストはロバに乗ってエルサレムに入城されたって。イエスはご自分の立場を顧みられなかったわけです。イエスは自分の立場を高ぶったり、そんなことはしなかったって。いつでもへり下って、いつでも人のことを思って、思いやり深く人々に対して愛を示されたって。またこのイエスがこう三条の説教の中でも言うわけです。マタイの五章の五節の中ですけれども、マタイの五章の五節の中で、柔和なものは幸いですって。その人たちは地を受け継ぐからと。このように聖書は教えているわけです。私たちが兄弟のその罪を正すとき、必要なのは主が示されたその同じ柔和を持って互いに正し合うということです。でも私たちが自分の生活を振り返るならば、私たちがよくやってしまいがちなのは、ただその目に入った罪を、その罪をしている人のところに行って、ただその罪だけを責めるって。私たちはよくただその人の間違ってるということを裁く、そのことだけを私たちはよくしてしまうわけです。私たちは一方で、私たちは人を裁いてはいけませんって、私たちは兄弟の罪を正すことは難しいですと、そのような思いを持っていながら、私たちはよく人の過ちや人の罪については、私たちはよく見えるわけです。あの人はあんなことをしてるって、あれは間違ってるって、私たちは自分自身のことを 棚にあげてただ兄弟の行為を罰するって兄弟のことをただ責めるだけってそのようなことを私たちはよくしてしまうわけです。私たちが互いに正し合うときにもしそのような態度でもってやるのであればそれこそ私たちは人と人との間を引き裂いてしまうわけです。私たちが互いの罪を正し合うときに私たちはいつも柔和な心でもってそれをしなければいけないということを覚えておかなければいけないわけです。マタイの7章の3節から5節の中によく皆さんも知っている箇所の一つとは思いますけれどもマタイの7章の3節から5節の中にこう記されています。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい自分の目には針があるではありませんか。偽善者よまず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。私たちがよくやってしまうことがここに記されているわけです。私たちは自分のことを棚に上げて私たちは自分の中に大きな罪があるにもかかわらず他の人を責めるということを私たちはよくしてしまうわけです。ここで私たちが見ることができるのはまず私たちが誰かを責める前に自分自身の心を吟味しなければいけないって。確かに罪を犯したその兄弟に対して罪を罪と認めさせることは大切です。むしろそれはしないといけません。しかしもし私たちがそうやって人のことを正す前に自分の心を吟味せずに自分の中に罪があるのにそのことを悔い改めて告白したりそのようなことをせずに他の人のことを責めるのであればそれは大きな間違いだ。もし私たちが、自分は正しいってあの人は間違ってるってそんな高慢な態度でもって互いに正し合うことをしようとするのであればそれも神に喜ばれないって。ですから私たちが互いに正し合うときに私たちはいつでも柔和な心を持って互いを正し合うということが必要なんだということを三つ目に見ることができるわけです。四つ目ですけれども四つ目はその続きにこう書いています。柔和な心でその人を正してあげなさいとここで正してあげなさいという命令が記されているわけです。で、この正してあげなさいという言葉ですけれどもこれは間違った位置にあるものを正しい位置に戻すという意味を持った言葉が使われているわけです。誤った状態にあるものを元の状態に戻すと。で、このイメージが私たちによく分かりやすく表されているのがマタイの4章の21節になるわけですけれどもマタイの4章の21節にこのように書かれています。そこからなお行かれるとイエスは別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり二人をお呼びになったと。ここで私たちはゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網を繕っているという様子を見ることができるわけです。で、ここの繕うという言葉ですけれどもこれが私たちのガラテの中で見る正してあげなさいという言葉と同じ言葉が使われているわけです。皆さん当たり前に聞こえるかもしれませんけれどもどうしてこの漁師たちは網を繕っていたのでしょう。当たり前ですけれども網に穴が開いてたらどれだけ漁に行っても魚を取ることはできないわけです。漁師は魚を取るために破れていた状態を元の状態に戻すその必要があったわけです。そして同じように私たち自身も互いに正し合うときにこのことをしなければいけないんだと。もし兄弟が罪を犯しているのであれば もし兄弟が間違った道にそれ続けているのであれば、私たちが覚えなければいけないのは、その兄弟は神の前に、神の働きのために役に立たないものになってしまっていると。益とならないということを私たちは覚えなければいけないわけです。もっと言えば、罪を犯し続けているそのような人が教会の中にいるのであれば、教会全体が神の清さを求めて神に喜ばれる、神に喜ばれる清い教会を目指していこうとするときに、絶対にその人とぶつかることになるわけです。その罪と、その罪に対して、その罪を解決する必要があるわけです。そしてもしそのような罪があるのであれば、その教会の中に悪い影響を及ぼすことになるって。このことがすごく大切なことは、私たちは別のところにも見ることができるわけです。私のよく知っているマタイの18章の15節から17節にも同じように罪を犯した兄弟を正すようにという命令が記されているわけです。マタイの18章の15節から17節ですけれども、こう続いてます。またもし、あなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会に言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいって。皆さんに質問ですけれども、罪を犯した兄弟を責める責任、その命令が与えられているのは一体誰に対してだったでしょう。一体誰が罪を犯した兄弟を責めるというまずその責任があったでしょう。この箇所が私たちに教えていること、それはその責任はあなたにあるんだということです。他の誰でもない、もし私たちが誰かの罪を見つけたものがあなたが言ってその人の罪を正してあげなさいって、その人がもし悔い改めなければ同じように 2,3 人を連れて行って、それでも聞こうとしないなら教会に告げなさいって。でもまず初めのステップは、私たちがまず自分で行ってその人を正してあげなさいって。そして皆さんもよく知っているように、この互いに正し合うと、そのようにして罪を指摘しに行くことは、決してその人を教会から排除するためにするわけではないわけです。決してそのことで間違いを指摘することで、その人に恥を与えようとするわけではないわけです。私たちが本当に兄弟姉妹のことを愛すのであれば、間違ったところに落ちてしまったその兄弟を正しい状態に戻すって、私たちはみんな神に喜ばれるものとして成長していきたいって、そのように私たちはみんな願うわけです。その兄弟が落ちてしまったなら、その兄弟を助け出して、その兄弟に罪を向き合わさせて、悔い改めさせて、そして同じように神を喜ばれるものとして継続して共に歩んでいきたいって。私たちは多くの場合、自分自身の罪に気づかないことが多いわけです。私たちはよく周りの人を見て、他の人にある罪についてはよく見えますけれども、私たちは自分自身の心の内にあるその罪というものを見ることができないことが多いわけです。だからこそその兄弟が罪を犯したのであれば、周りから見ていてその兄弟が罪を犯したのであれば、言ってその兄弟の罪を正しく直してあげるって。キリストにより似たものに変わっていってほしいって。愛が動機であるがゆえに、この人のことを心から愛するがゆえに、私は行ってその人の罪を責めるって。一人一人罪を正し合う、その必要があるんだと。 そしてその時に私たちは柔和な心でもってそのことを私たちはしなければいけないんだと。最後5つ目ですけれども、5つ目にその続きにこう続いています。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいって。5つ目に書かれていたことは、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとパウロは注意を与えたわけです。でも皆さん、どうして互いを正し合うときに誘惑に陥らないように気をつけなければいけなかったのでしょう。いけないのでしょう。それは私たちが誰かのところに行って、兄弟のところに行って正しい状態に戻そうとするならば、あなたはその兄弟の持っている罪と真正面に最も間近で向き合わなければいけないということです。あなたが一番近いところに、罪に最も近いところに行ってその人を正す必要があるんだと。ですから、怒りを問題としている人のところに行けば、怒りを問題としている人のところに行って、そのことを正そうとすれば、その人はあなたに対してものすごい怒りを爆発させるかもしれません。嘘を問題としている人がいたとして、その人のところに行ってそれは違いますよというふうに正そうとするならば、その人はあなたに対して嘘をつくかもしれません。どんな罪でもそうです。どんな問題でもそうです。私たちは相手のその罪と向き合うときに、同時に私たちは自分の罪深さということにも気づくわけです。だからもし私たちが注意していなければ、怒って来られたことに対して怒りで反応してしまったり、嘘をつかれたことに対してそのことを根に持ったり、そのような罪の誘惑というものに私たち自身も陥ってしまう、そのような危険性があるんだって。だから私たち自身は一人一人そのような誘惑にかからないように気をつけなければいけないんだということをパウロはここで教えたわけです。さて、5つの言葉を通して正し合うということの1つ目の様子を見ました。1つ目、このことはどんな罪であったとしても、兄弟姉妹の誰かが罪を犯したのであれば、御霊によって生きる御霊の人、あなたが自分をへりくだらせて、柔和を持って、その罪を自分自身が誘惑にかからないように気をつけながら、元の状態へと正しく導いてあげること。まずこれこそが、互いに正し合うことの一つ目の要素だったわけです。さて、続いて二つ目ですけれども、二つ目は二節の中にこう記されています。二節ですけれども、こう書かれていました。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと。二つ目の要素、それは正し合うというのは、正しい状態に戻った互いの歩みを続けて助け合うということです。正しい状態に戻った互いの歩みを続けて助け合うということを私たちはしなければいけないんだと。言い換えれば、罪を指摘して、悔い改めた兄弟、その兄弟が正しく歩み続けていくための手助けを私たちはしなければいけないんだということです。で、ここで、二節の初めに出てきましたけれども、互いの重荷を追い合いという言葉が使われていますけれども、重荷という言葉は、一人で背負うことのできないほど、そのような重さを持った荷物のことを表しているわけです。一人で持つことができないって。で、私たちも知っているように、罪というものは私たち一人一人にとって深刻で大きな問題なわけです。私たちというのは生きていればいつでも罪との葛藤を覚えながら生きているわけです。でも特に今罪を認めて、罪から悔い改めをして許されて、そのようにして新しい一歩をまた踏み出そうと、そのようなものにとって罪の誘惑というものは一人で抱えきることのできない重たい危険な問題なんだということをここで見ることができるわけです。 マッカーサー先生はこのようにも言ってます。罪から解放されるというのはいつも罪の誘惑から解放されるということではないって。私たちは罪の誘惑にいつも合うわけです。その中にあって特に罪を許されたそのような兄弟にかかるその罪の重さは大きいって。だから私たちが兄弟の中に罪を見出して、そしてその兄弟のことを許してあげるって、その兄弟のことを正してあげるって、そしてその兄弟が悔い改めたなら私たちは喜ぶわけです。でもそこで終わりではないって。もし私たちが本当にその兄弟のことを愛するのであれば、本当にその兄弟のことを、その兄弟の成長を心から気がかりであれば、心からケアするのであれば、悔い改めた後も、その兄弟が負っている重荷を共に負ってあげなければいけないんだって。その兄弟が同じ罪の誘惑を受けて同じ罪に陥ってしまわないために、私たちというのはその兄弟ともしかしたら一緒に時間を過ごさないといけないかもしれません。私たちは喜んでその兄弟たちと祈り合うことも必要でしょう。その人に対して御言葉を持って導いてあげたり、そのようなことを私たちはしなければいけないわけです。重荷を担い合うと、その責任があるんだと。で、残念ながら私たちはこのことに関してよく躊躇するわけです。互いの重荷を負い合うことをしたくないって。ある人はそれは時間がかかるからそれはやりたくないとか、それやってしまうと自分の自由がなくなってしまうとか、この人とはできないとか、この人に自分のエネルギーがものすごいかかってしまうとか、エネルギーを使ってしまうから無理とか、いろんな理由でもって、その結果私たちはその互いに重荷を担い合うということをしないことが多いわけです。そしてその結果どうなるかって、その結果その罪を許されたその罪から悔い改めた兄弟が同じ誘惑にかかって罪に陥ってしまうって。もちろん私たちの助けも、私たちが誘惑に勝つための力も、そのすべては神から来ることは言うまでもありません。全能で主権なる私たちの神に、私たちは自分の持っている重荷を委ねることも私たちはできるわけです。詩篇の55編の22の中にこう記されています。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらないって。私たちの神というのは私たちの重荷を担ってくださるそのようなお方なわけです。ですから当然私たちはこの神に対して祈り、助けを求めることが当然大切なことです。しかし、同時に私たちは同じ神を愛する者として兄弟姉妹を助け合って、兄弟姉妹を励まし合いながら重荷を背負って共に歩んでいくその必要があるんだと。互いのことを罪に陥らないように注意し合うわけです。そしてよりキリストに喜ばれるものになっていきたいということを、そのための責任をお互いに負い合うわけです。皆さんどうでしょう。そのような兄弟姉妹が皆さんの生活の中にいるでしょうか。あなたがもし間違ったことをしたならば、パッと来てあなたのところに、それは間違っていますよって、それは罪ですよと、そのように聖書から教えてくれるそのような兄弟はいるでしょうか。そしてまたそれを罪を指摘するだけではなくて、忍耐を持って、柔和な心を持って、神に喜ばれるものになろうとするあなたのその助けをしてくれるそのような人がいるでしょうか。そして、私たち一人一人はそのような人でしょうか。私たちがこの教会の中にあって、神の家族として互いに愛し合いながら、 互いに神の喜ばれるものを目指していこうとするならば、私たちは互いの重荷を担い合うことが必要なわけです。私たちはそのような本当の信仰の友というものを私たちは持たなければいけないって。そしてもし私たちがこれらのことを実践するならば、パウロは続けてキリストの律法を全うすることになると、そう言ったわけです。キリストの律法って一体何ですかって。キリストの律法っていうのは、イエスがこのようにヨハネの 13-34 の中で言ったわけです。ヨハネの 13-34 の中にこう記されています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。パウロも同じようにガラテヤの5章の14の中でこう言ってます。ガラテヤの5の14の中で、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一言も一語もで全うされるのですと。キリストの律法、それを一言で まとめるのであれば、それは愛の律法ということができるでしょう。キリストが私たちを愛してくださったように、私たちが互いに愛し合うのであれば、この律法を全うすることになるんだって。ですから私たちが覚えなければいけないことは、私たちが罪を和解しようとするときに、罪を柔和な心でもって指摘するだけではなくて、今度は互いに重荷を負って愛し合いながら、助け合いながら、励まし合いながら歩んでいくことが大切なんだということを、私たちはこの2節の中から学ぶことができるわけです。互いに正し合いなさいって。さて最後に、この3回のメッセージを終えるにあたって、2つの御言葉を皆さん一人一人自分の心に素直に問いかけてもらいたいと思います。素直にこの御言葉を自分の心に問いかけてください。そして私自身も日々考えさせられている御言葉の2つです。まずヨハネの14章15節の中に、ヨハネの14章15節の中にこう記されています。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですって。心に問いかけてみてください。あなたは私たちの主イエス・キリストを何よりも愛しているでしょうか。あなたの生活の中にあってイエス・キリストがいつでも中心でしょうか。そしてもしイエスと答えられるのであれば、生活の中であなたは互いに愛し合うこと、互いに許し合うこと、そして互いに正し合うことを実践しているでしょうか。確かに私たちが周りを見れば、私たちが愛すことができないと、愛すことが愛せないような、そのような相手もいるわけです。私たちが許すことができないような、そのような仕打ちを受けることもあるわけです。また正し合うことは、さっきも見たように居心地が悪かったり、その人を傷つけてしまうんではないかと、そんなことを私たちは考えるわけです。自分からその人が離れていってしまうんではないかということを私たちは考えてしまうわけです。確かに私たちの文化は、そんな触れられたくないところを責める、そのようなことを良しとしていないかもしれません。でも私たちが覚えなければいけないのは、2000年前、私のためにイエス・キリストが十字架にかかって、そして死から復活され、この方を信じる者に新しい命を与えてくださったということです。神が私たちを愛してくださったって。ですから古い人は死に、新しくされた者として、私たちは神様を喜ばして生きたいと、そのような思いを私たちの心に神は与えてくださったわけです。人に嫌われるって、人を傷つけてしまうって、 人が私から離れてしま、行ってしまうって、もしそのように思われるならば、その時に自分の心に問いかけてみてください。私は今人を気にしているのか、それとも私は神を愛しているのかって。もし私たちが文化的にそれは難しいって、もしそう思われるのであれば、ぜひ自分の心に問いかけてください。私は今、神を一番としようとしているのか、それとも文化を一番にしようとしているのかって。私たちは古いものから新しいものに変えられたって。その変えてくださったイエス様、その愛というものは十字架の上だけではありません。私たちが今日常を歩むときにあって、私たちにはイエス・キリストの愛がいつでも私たちのうちに注がれているわけです。こんな素晴らしい愛を神が私に示してくださっているのであれば、私たちはいつでもこの方の御心に、この方の教えに従っていきたいと、そのような思いを持ち続けなければいけないわけです。私を愛するなら私の命令に、教えに従うはずだって。そして二つ目に、ヨハネの13章の34節の中に、ヨハネの13章34節ですけれども、こう書かれています。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいって。ぜひ今自分に問いかけてみてください。今あなたが兄弟姉妹を愛している、その愛し方でもって、あなたは神から愛されたいでしょうか。今あなたが兄弟姉妹を許している、その許し方でもって、あなたは神から許されたいでしょうか。もし互いの間に罪があるのであれば、まず自分の心を吟味することです。私たちは自分の心を吟味して、その自分の心を吟味した中にあって、罪がないのであれば、その人のところに行って正しく柔和の心を持って、その人を正すという、その責任があるんだと。私たちはそれを通して、正し合うことを通して、私たちはキリストのその素晴らしい愛の証を立てることができるんだって。で、皆さん、教会というのはそんなところです。私たちはキリストにあって、どんな人でも一つにされたわけです。私たちはキリストの体として、キリストの家族として、私たちは今今日生きていくことができるって。私たちが願うことは、みんなイエス・キリストに似たものに変わっていきたいって、イエス・キリストを喜ばすものに変わっていきたいと、そういうふうに私たちは願うわけです。もしそう私たちが願うのであれば、私たちは互いに正し合い、互いに許し合い、そして互いに愛し合うことが必要なんだと。そしてこの教会はそんなことができる場所なんだって。この世の中にあってそんなことができる場所はありません。私たちの根底はキリストの愛が私たちのうちにあるから、そんなことが私たちにはできるって。そんな素晴らしい場所が教会だって。私たちは互いのことを愛し、互いのことを励まし、互いの重荷を負って、キリストの喜ばれるものとして歩んでいくことができるって。そんな素晴らしいところを私たちも目指していかなければいけないわけです。ですから、どうか共に主の助けをいただきながら、このような教会を目指して築き上げ、このような教会を目指して歩んでいきましょう。最後一言お祈りします。天におられる父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。このようにして、あなたは私たちに互いに正し合うことの必要性、またその責任を私たちに教えてくださいました。 そのことを心から感謝いたします。私たちがあなたに喜ばれるものとして、あなたにあなたの御心を追い求めていくものとして、私たちは時に互いを正し合うことの必要性があることを見ました。ですからどうか、私たちは弱いものです。私たちは間違いをよく犯してしまうものです。ですからどうか一人一人のうちにあってこのことを実践していくことができますように、どうかあなたが一人一人に助けを与えてくださいますように、そしてこの教会を通して、私たちが互いを愛し合うことを通して、あなたの愛がこの教会の中だけではなく全てのところに明らかにされていきますように、私たちはそのことを心から願います。ですからどうか私たち一人一人を変え続けてくださいますように、このことを感謝し、御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。